第2部です。予算特別委員会の主な質疑。予算特別委員会の模様を録画配信しています。市議会ホームページから議会広報、議会中継、委員会録画録音配信、予算特別委員会へ。議長を除く全議員で構成される予算特別委員会。桑田京子委員長、森野高政、石田翔子、太田智弘、豊島英子、各副委員長において、延べ131人の委員が、令和8年度一般会計予算など54議案について活発な質疑を行い、慎重に審査を重ねました。その審査における主な質疑と答弁を掲載します。予算特別委員会の審査日程。2月26日木曜日、委員会運営。3月2日月曜日、3日火曜日、厚生関係。3月4日水曜日、5日木曜日、子ども文教関係。3月6日金曜日、消防上下水道関係。3月9日月曜日、10日火曜日、建設関係。3月11日水曜日、12日木曜日、経済観光環境関係。3月13日金曜日、16日月曜日、総務関係。3月17日火曜日、総括質疑。3月25日水曜日、討論、採決。紙面の都合上、掲載質問数の上限は各会派の人数案分により決定しています。質疑の内容は各会派が作成したものです。質疑、答弁の趣旨を簡潔にまとめています。自民党市民クラブ。RS ウイルス。質問です。新生児や乳幼児の RS ウイルスによる感染状況や症状は？答弁です。2歳までにほぼすべての乳幼児が感染し、初感染時には約2割の乳幼児に肺炎などの症状が現れ、重症化する場合もある。認知症の早期発見、早期対応。質問です。認知症の早期発見や早期対応に向けてどのような事業を行っているのか。答弁です。ガイドブックの作成・配布等による啓発活動、医師や専門職による初期支援、専門機関による医療相談等を行っている。学校における働き方改革。質問です。教員の負担軽減だけでなく、教育の質の向上こそが真の目的ではないか。答弁です。引き続き働き方改革に取り組み、教職員が児童生徒と向き合う時間を確保できる体制を構築し、子どもたちにより良い教育を提供することを目指す。幼保連携型壁南認定子ども園。質問です。幼稚園、保育園で勤務した経験を活かせるチームビルディングをしては。答弁です。互いの専門性を日常的に学び合うことができる環境を整備することにより、一体的な組織体制を構築していく。安心安全な学校づくり。質問です。地域に開かれた学校の安全対策として、正門等に防犯カメラを設置しては。答弁です。まずは、来校者管理や不審者対応訓練などの安全管理を徹底し、さらなる安全対策の充実について研究していきたい。下水道管路の改築。質問です。特別重点調査で判明した要対策箇所の予算はどう見込んでいるのか。答弁です。下水道管路の改築事業費のうち、特別重点調査で判明した 要対策箇所の事業費は約21億円を見込んでいる。芸備線の利便性向上。質問です。空き家口駅と谷賀駅間にすれ違い可能な駅や施設を新設しては。答弁です。まちづくり交通協議会においてすれ違い可能な駅や施設の新設を含め芸備線の機能強化策について議論を進めている。東部地区連続立体交差事業。質問です。事業費増が見込まれる中、二期区間の整備をどう考えているのか。答弁です。事業費の増額は避けられない事業環境ではあるが、県・市ともに二期区間について整備する考えに変わりはない。原爆ドーム世界遺産登録30年。質問です。本市の事業としてどのようなことに取り組むのか。答弁です。原爆ドーム周辺において案内コーナーの設置やキャンドルライトによる光の演出等を実施したいと考えている。夏季養殖業者への支援。質問です。令和7年の水揚げ解禁以降、夏季の閉止状況はどう推移してきたのか。答弁です。10月は平年並みも、以降は高い閉止率が続いている。生存した牡蠣は生育が上向き、出荷も増えてきている。双葉の里まちづくり。質問です。新アリーナ実現に向け、県や経済界とともにオール広島で取り組むべきでは。答弁です。オール広島で取り組むことは重要であり、まちづくりの責任主体として可能な協力をしたいと考えている。ふるさと納税制度。質問です。クラウドファンディング型のふるさと納税を取り入れてはどうか。答弁です。町内の関係課へ情報共有をしながら検討導入について促していきたい。広島型農業振興。質問です。担い手不足や荒廃農地の増加に対し、今後農業振興をどう進めていくのか。答弁です。既存の支援施策を相互に連動させながら、地域特性を踏まえた広島型農業振興のモデル的な事業について検討する。子育てしやすい町づくり。質問です。経済的支援や子どもの遊び場のさらなる拡充が必要と思うがどうか。答弁です。全庁横断的な組織体制のもと、子ども・若者と子育てに優しい町広島の実現に向けた取り組みを充実・強化する。公明党。 AED 24時間使える環境づくり。質問です。コンビニ事業者と連携し、AED 設置に取り組んではどうか。答弁です。24時間使用可能な AED 設置のさらなる推進という観点から、他都市の試行実施等の状況を注視していきたい。障害者への紙おむつの給付。質問です。物価高の中、年齢や体格差などを考慮した基準額の見直しが必要では。答弁です。全国の導入状況や使用による効果、緊急性、価格動向など多角的な観点から総合的に検討していく。触れ合い教室の拡充。質問です。評価の高かった南区での民間委託を他の地域にも拡充すべきと思うがどうか。答弁です。通室時間や地域バランスを考慮しつつ、民間委託も視野に入れ、拡充に努めていきたい。若者の市営住宅入居支援。質問です。若者・子育て世帯の優先的入居枠を元町団地以外にも設定すべきでは。答弁です。元町団地の取り組みを踏まえ、 他の団地においても優先的入居などの検討を行い、さらなる支援に取り組んでいきたい。中央分離帯への広告物設置。質問です。道路を管理する上での設置条件は？答弁です。道路外に余地がなくやむを得ないこと。構造等が基準に適合すること。公益上の必要性があることなどである。広島広域都市圏地域共通ポイント。質問です。市民の継続的な利用のため、どのような魅力向上策を検討しているのか。答弁です。本市の様々な分野でのポイント発行事業、イベントの増加や加盟店の増加等に取り組むよう考えている。フルマラソン大会の開催を。質問です。本市でフルマラソン大会を開催することにより期待できる効果は？答弁です。市民の健康増進や地域コミュニティの活性化、地域経済の活性化、観光誘客の促進、平和の発信等を期待している。地域団体に対する広島エルモの支援。質問です。町内会、自治会の継続に向けて、広島エルモはどのような貢献が可能か。答弁です。エルモの創意工夫に基づく自主的な取り組みとして、エルモの事務局が各種地域団体の事務を支援している事例がある。市民連合市民の声。100歳体操継続団体へ表彰制度を。質問です。地域介護予防拠点の運営に長年携わった方々を表彰する制度を設けては。答弁です。活動開始後10年に達した団体の功績を称え、感謝と敬意を示す表彰式を令和8年度から新たに実施する。思いやり駐車場制度の拡大。質問です。制度対象者を子育て世帯に向けて拡大してほしいが、どうか。答弁です。子育て環境のさらなる充実を図る観点から、対象範囲の拡大を検討するよう、制度を所管する県に要望する。放課後児童クラブ。質問です。就労要件などで預けられない人がいる。預けられるようにすべきでは。答弁です。利用要件の緩和等については、待機児童の状況等を踏まえながら検討していく。消防と医療は顔の見える関係を。質問です。消防と病院は日頃からどのようにして連携に努めているのか。答弁です。病院や医師会との会議への参画、病院との合同勉強会や救急隊の病院実習などにより連携を深めている。公用壁線の早期事業化を。質問です。重点整備路線である。できるだけ早く事業に着手すべきだがどうか。答弁です。壁駅や壁バイパスに接続する重要な路線であり、できるだけ早期に事業化できるように検討を進める。路面電車の循環線の活用。質問です。路面電車を使い、被爆建物、被爆樹木をめぐる取り組みをしてはどうか。答弁です。ホームページ上に紹介ページを設ける予定であり、今後関係部署とも連携し、取り組みを広くアピールしていく。若年層の流出を防ぐために。質問です。子どもたちが地元企業に触れる機会の創出に取り組んではどうか。答弁です。関係団体等との意見交換の場において、子どもたちが地元企業に触れる機会の創出の可能性を検討する。日本共産党。難聴と社会参加、認知機能。質問です。補聴器購入補助が全国で拡大している。本市も作るべきではないか。答弁です。難聴者支援は、 全国的な課題であり、医学的エビデンスに基づく全国一律の公的補助制度等の創設を国に要望している。水道事業、市民負担を増やすな。質問です。市民の暮らしに影響する水道料値上げはすべきではないがどうか。答弁です。中期経営計画の延伸期間は、積み立てた資金を活用しつつ、さらなる財務マネジメントの強化や経営の効率化に努める。アストラムライン延伸は中止を。質問です。本事業は建設時の大地震発生のリスクが高く、中止すべきだがどうか。答弁です。どのようなことがいつ何時起きるかわからないということも踏まえ、総合勘案しながら的確に事業推進する。若者の地元就職促進事業の成功へ。質問です。大学 1,2 年生だけでなく、高校生も対象にすべきではないか。答弁です。地域産業や地元での働き方を早期に理解することは、地元就職の促進に有意義であり、高校生も対象とする予定である。被爆地市長の役割果たせ。質問です。米イスラエルのイラン攻撃に対し中止を求めるべきだがどうか。答弁です。現下の国際情勢を踏まえ、外交努力により平和の実現を求めるアピール文の発出について検討している。おやつは市の責任で。質問です。放課後児童クラブのすべての子どもに市の責任でおやつの提供をすべきでは。答弁です。価格や種類など様々な希望に柔軟に対応できるよう保護者会が手配しており、現時点において本市が提供することは考えていない。広島清風会。市立病院機構の経営は大丈夫か。質問です。第4期中期計画も赤字の想定だが、今後どう経営するのか。答弁です。市立病院機構において病床利用率の向上等による収入増や DX の推進等による経費削減など経営改善に努める。子どもも里親も孤立させない。質問です。里親支援センターは里親募集から委託後の支援まで一体的に行うのか。答弁です。里親制度の普及促進やリクルート活動、マッチング、研修、子どもや里親への伴走支援などを一体的に行う。県が配分する宿泊税の使途は。質問です。本市がこれまでに実施して効果的だった事業にも充当できるのか。答弁です。県の基準では令和7年度に実施していない事業であれば、新規事業の基準を満たすものと思われる。貴重な即戦力を獲得せよ。質問です。人材確保のため職務経験者対象の採用枠を増やすべきではないか。答弁です。職務経験者の採用比率を高めることを考えており、令和8年度からは職務経験者の採用試験を年2回実施する。広島維新の会。障害福祉サービス等報酬改定。質問です。新規事業の基本報酬引き下げについてどのような影響があるのか。答弁です。配慮措置があるため極端に大きな影響はないと考えるが、必要に応じて国に報酬の見直しを要望していく。安定した運行の確保。質問です。二の島航路の船舶老朽化対策について本市の見解はどうか。答弁です。船舶の更新は喫緊の課題となっており、より望ましい対策について事業者とともに検討を進める。広島城の魅力向上。質問です。 天守の木造再建には機運醸成が必須。閉館後どう来訪者を増やすのか。答弁です。史実に忠実に外観復元された現天守を生かし、 AR 等の最新技術を活用するなどして天守への誘客策に取り組む。用語の解説です。 AR、オーグメンティッドリアリティの略語。拡張現実とも言われる。現実の景色にデジタルの情報を重ねて表示する技術のこと。スマートフォンなどの機器を通して見ることで、実際の空間に文字や絵、キャラクターなどが現れたように見える。現実世界を変えずに分かりやすい情報を加える手法として、教育や案内、遊びの分野で活用が広がっている。用語の解説でした。申請クラブ。介護保険制度。質問です。人材不足や物価高騰など厳しい経営状況にある事業者をどう支援するのか。答弁です。事業者の安定的な事業運営を支えるため、国は報酬改定の前倒し等を講じており、本市も支援金等により支援する。道路のり面の草木をなくして。質問です。道路のり面の雑草を抑え込む取り組みが必要だと思うがどうか。答弁です。見通し確保の観点から雑草を除去する必要がある箇所は、除草のほか防草シート等による抑制措置を講じている。新中央市場の整備。質問です。市では整備事業の現状をどのように考えているのか。答弁です。使用料負担を抑制する観点からも、できるだけ早期に整備する必要があり、引き続き関係者と一体となって取り組む。無党派クラブ。精神障害者のアウトリーチ支援。質問です。多職種による支援チームの体制はどのように整備していくのか。答弁です。医師等の専門職のほか、地域で継続支援が可能な相談員等にも加わってもらい、柔軟に対応できる体制を検討する。用語の解説です。精神障害者のアウトリーチ支援。本市が行う精神障害者へのアウトリーチ支援は、支援が必要であっても自ら相談窓口や福祉サービスを利用することが難しい人に対し、訪問を中心として継続的な支援を行うこと。支援者側から積極的に働きかけ、本人の同意を尊重しつつ信頼関係を築いていく。用語の解説でした。子どもの安全な保護のために。質問です。新北部児相過小近辺に一時保護施設を設けることを検討しては。答弁です。北部地域に新たな一時保護施設を整備することは、今後の一時保護施設の稼働率等の状況を踏まえて検討する。市政会。老朽危険空き家の不明所有者調査。質問です。業務支障が出る効率の悪い調査業務を外部委託する考えはないか。答弁です。多都市では空き家所有者の特定に関して調査の一部を委託している例もあり、その有効性を研究していきたい。すずらん会。子育てに優しい街の実現。質問です。産後の母親に寄り添った搾乳マークの周知を図っていく考えは。答弁です。気兼ねなく授乳室を利用できるなど、子供を産み育てやすい環境整備に役立つため、普及促進策を検討する。新風クラブ。屋内運動場の空調設備整備。質問です。 補助制度活用も視野に太陽光発電等の導入可能性を検討すべきでは。答弁です。空調方式に電気式を採用することとした屋内運動場は関係部局と連携し導入に向けた検討を行うことになるものと考える。広島成長フォーラム。キャリア教育と地域連携。質問です。白木町に小中一貫校を設置する場合、公共施設と一体整備してはどうか。答弁です。白木地域においてどのような教育を推進するかや地域の活性化も議論する中で、地域の意見も聞きながら検討していきたい。予算特別委員会の主な質疑でした。予算特別委員長報告。2月26日以来、令和8年度関係議案について連日にわたり慎重に審査を重ねた予算特別委員会。3月25日に討論・採決を行い、いずれも賛成多数をもって原案通り可決しました。これを受け、3月26日の本会議で、令和8年度関係議案の審査の経過と結果、市政に対する主な要望を予算特別委員長が報告しました。当初予算案では、市税収入が2年連続して増収となる見込みであるものの、社会保障費や人件費が増加するなど、本市の財政状況は依然として厳しい状況にあり、財政の健全化に一層取り組む必要があります。こうした中にあっても、広島の持続的な発展に向け、本市は様々な重要課題に積極的に取り組む必要があります。とりわけ、本市が真に子ども・若者と子育てに優しい町と市民に実感してもらえるよう、新たに設置される広島市子ども・若者・子育て政策推進本部を中心とする全庁横断的な組織体制の下で、広島市子ども・若者計画に掲げる施策を強力に推進していく必要があります。要望事項。行政手続きのオンライン化や、行政・市民間の双方向のやり取りを可能にするアプリケーションの構築など、DX の取り組みをより一層推進し、市民の利便性向上に努めるとともに、事務の簡素化及び効率化を図ること。地域コミュニティの活性化と持続可能な街づくりを推進するため、広島エルモ全体の運用状況や地域の声を丁寧に把握し、事業の見直しや効果検証を行うこと。また、地域における団体が主体的に街づくりを進められるよう、より一層の支援に努めること。市職員の人材確保にあたっては、質の高い行政サービスを継続して提供するため、採用方法の多様化により一層努めるとともに、増加する離職の原因を調査し、離職防止に向けた取り組みをさらに推進すること。地域防災の中核を担う消防団については、災害対応能力の向上及び団員の負担軽減を図るため、消防団活動支援アプリの導入や、車庫の整備といった活動環境の向上に取り組むとともに、消防団の魅力や処遇等についてさらなる PR を行い、人材の確保により一層努めること。水道事業については、将来にわたって給水の安全性・安定性を確保するため、引き続き単独による健全な事業運営が可能となるよう、新たな事業展開と徹底した業務の効率化を推進し、経営改革に全力を挙げて取り組むこと。市立高等学校については、今後の少子化の進展を見据え、県立高等学校の再編に向けた検討も踏まえつつ、多様なニーズに応えられる魅力的な学校づくりを より一層進めるとともに、積極的な広報に努めること。屋内運動場の空調設備整備については、良好で安全・安心な教育環境を確保するため、事業計画を作成し、着実に推進すること。また、避難所としての役割も踏まえ、災害時に自立運転が可能な方式について、十分な検討を行うこと。県の宿泊税を有効に活用して、地域資源の魅力向上、旅行者の受け入れ環境の充実など、旅行者の満足度や利便性の向上を図ること。また、その実施効果を十分に検証し、以後の観光振興施策や県への提案につなげること。農業については、深刻化する担い手不足や荒廃農地の増加が課題であることを踏まえ、従事者の声を聞きながら、担い手の育成・支援をはじめとする取り組みを充実するとともに、経営の安定と自立の実現に向けた対策を講じること。障害者・障害児等福祉については、相談件数の増加に対応するため、支援体制の充実により一層努めること。また、障害の有無にかかわらず、誰もが地域で安全・安心に暮らせるよう、物理的・制度的なバリアの解消と合わせて、相互理解の取り組みを推進すること。物価高騰や人件費の上昇等による厳しい経営環境にある広島市立病院機構については、地域の拠点病院として市民に質の高い医療を継続的かつ安定的に提供できるよう、経営状況を常に把握し、十分な支援に努めること。乗り合いバス事業の共同運営システムの構築など、公共交通に関する施策は、単に事業者に対する支援というものではなく、また、まちづくりにも大きく影響することを踏まえ、利用者の利便性の向上と利用者数の増加を促し、結果として公共交通の維持・強化につながるよう取り組むこと。予算特別委員長報告でした。第2部が終わりました。引き続き第3部をお聞きください。